산다시티인포메이션
こちら三田市消防本部第4木曜日のこの時間にお送りしています。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部消防署救急係消防士長の中島和也さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですが、まずはこの1ヶ月の、火災救急救助その他出動、こちらの数字をいつものようにご紹介いただけますか。
はい、三田市消防本部の方では、毎年火災救急救助その他の出動ということで4つに分類して件数の方を、はい、計測しています。はい、で、今年はですね、火災救助その他については、去年おととしと比較して、現在のところそんなに件数は変わっていないという状況です。ただし、救急件数につきましては、去年おととしの、現在で約2700件程度だったのが、今年の現在で約3350件ということで、去年おととしと比較しましても約600件ほど増加しています。今年1年の救急件数の大体の見込みなんですけども、4700件程度になるだろうというふうに、私たち思っておりまして、今までの過去最多が約4200件程度やったんですけども、
かなり増えますね。
そうですね、大幅に増加する予定となってます。
これはどういう、こう傾向にあると見ていいんでしょうか。
そうですね、やはり新型コロナウイルスの影響が一番かなと思いますね。
そうですか。現状もまだまだ多いですか。
そうですね、時期によって波があるので増えたり減ったりしてるんですけども、まだ収まる気配はあまりないかなといった印象ですね。
いわゆる高止まりという感じでしょうか。
そうですね。
そうですか。個人的なものもあるので分かってお話しいただける範囲で結構ですが、皆さんは大体どういう状況でコロナの方々がお電話をされてこられますか。やっぱり熱ですか。
そうですね、やはり、発熱が一番多いんですけども、発熱以外にも体の倦怠感であったり、頭痛があったりとか、喉が痛いとか、そういったことで呼ばれる方が多いですね。
そうですか、分かりました。また今日は後ほどそれ以外のね、私たちの生活する中でこんな症状の時にどうすればいいんでしょうかという救急車との来られるまでの対応とかも伺っていきますので、後ほどそのあたり詳しく教えてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは今日はですね、消防士長の中島和也さんにお越しいただいているということで、救命救急士でいらっしゃいますので、ちょっとそのあたりのお話をお伺いしたいんですが、最初に、経歴経緯などもご紹介いただけますか。
はい、私はですね、平成26年度に三田市消防本部の職員として採用されました。で、令和元年度に、救急救命士の署内の選考会があったんですけども、それに、合格することができまして、令和3年の4月から、約半年間ですね、東京にある救急救命東京研修所というところで、救急の、勉強であったり実際の実技を学んで、今年の3月に行われた救急救命士の国家試験に無事合格しまして、救急救命士になることができました。
ありがとうございます。まずは中で選考会があるということなんですね。
そうですね。
でそれに合格するのもなかなか狭き門なんじゃないですか。
そうですね、毎年希望をされる職員がいますので、その中で、テストがあるので、それに合格しないといけないといった形ですね。
そして半年間東京でずっと座学やいろんな技を学んでこられたということですが、まずはもともとのその救急救命士になろうと思われたのはどういうきっかけ、どういうことがありました。
はい、もともと、入る前から救急の方には興味がありまして。
そうなんですか。
はい、採用後、 救急隊員として救急活動に実際に従事させていただいて、
うん、
まあ、その中で自分自身も、もっと専門的な知識を身につけて、現場で活かしたいなという思いが強くなりまして、救急救命士を目指そうかなというふうに思いました。
なぜその救急隊に興味を持たれたんですか？
そうですね、やはりこう本当に命に関わるようなこともありますし、まあ、すごいこう上司の方の活動している姿を見まして、うん、まあ、自分もそのようになりたいなというふうに思ったんで、はい。
なんか特にこういうきっかけっていう、こう採用される前の出来事があったではないんですか？
そうですね、もともと興味はあったので、
うん、
まあ、
うん、そのあたりがいろんな興味のきっかけとかあると思う。環境でした？
そうですね、こう実際にやっぱり興味があって、自分自身実際に救急車乗らせていただいて働いていく中で、
ああ、
まあ、もっとその専門的な知識を身につけたいなっていう思いが強くなったんで、はい。
そうですか。そしてその東京に半年間いらっしゃった救急救命東京研修所、これはどのようなところでしょうか？
これはですね、東京の八王子市というところの、ちょっと中心街からは離れた南大沢駅というところにあるんですけども、で、半年間で、同期が250名程度僕らの年にはいました、
はい。
で、施設はですね、学習勉強をする学習棟があったり、半年間寮で生活しますので、宿泊棟があったり、あとはまあ体育館とか、ちょっと体を動かすようなグラウンドがあったりということで、すごいまあ広い土地で、にある建物でして、そこで、実際の医師の方や教官の方の指導のもと、半年間を過ごして卒業するという形ですね。
全国から来られてる。
そうですね。
兵
庫県だけじゃなく、毎年北は北海道、南は九州の方から、全国各地から集まりますね。
で、お部屋はお一人ですか、それとも？
部屋は一人一部屋で、各部屋に洗面所とトイレが、設置されているといった形です。
で、なんかこう班のような活動もあるんですか？
そうですね、一班4人から5人で構成されてまして、基本的には班で実際の実技とかは活動するといった、形ですね。
そうなんですね。その研究所でどのようなことをこう学んでこられるのかも興味ありますけど。
はい、そうですね、やはり救急の研修所なんで、救急の知識であったり、実際に現場で行うような手技というのを半年間学びます。でもちろん救急のことはそうなんですけども、それ以上に全国各地の消防本部の方が集まりますので、いろんな、消防の方と、情報の交換であったりとか。
皆さんやっぱそういうお時間も貴重ですか？
そうですね、やはり消防本部によってやり方であったり、色が全然違うので、いろんな消防の話を聞いて、こういうのもあるんだなっていうふうに参考にさせていただいてます。
例えばサンダは、皆さんはごく普通にされてるけど、他の県から来られた方がっていうようなことはございましたか？
そうですね、ということようなことではないんですけど、所属によって救急車に積んでる資機材が違うかったり、
違うんですか？
はい、そういったこともありますので、自分たちにはない資機材を持っているような消防本部もありますので、いろんな驚きとかもありますね。
でそれをまた戻ってこられて皆さんと検討して。
そうですね、情報共有して、
で職場の方でもそれをまた活用される場合もある。
そうですね、はい。
そうですか。一番こうなかなか苦手だなという時間はございましたか？
そうですね、やはり命に関わるような、現場もありますので、やはり半年間非常に厳しい指導のもと過ごすということなんで、そうですね、実技の訓練の時は非常に皆さん緊迫感を持って訓練されてましたね。
その緊迫するとまた余計に緊張するので、 ちょっとこう失敗をしたりとか、
そうですね、悪循環になってしまうので、そうですね、いかに冷静に余裕を持って活動できるかというのが大事だと思いますね。
うん、今もこうやってお話を伺っているとゆっくりゆっくり割と落ち着いた口調でお話しされますけども、もともと中島さんはこう何事も動じないタイプでいらっしゃいますか？
まあ、動じないってわけではないんですけども、まあ、動じてもあまりいいことがないと思うので、
もちろんそうですね。
まあ、できるだけ冷静にいようかなというのは常に心がけてはいます。
心がけていらっしゃる、そうですか。その思い出などもちょっとお伺いしたいですね。半年間いろんなところから来られた方と、半島、そしてまた授業も、ね、かなり緊迫した状況とおっしゃってましたけど、
はい、そうですね、ちょっと新型コロナウイルスの影響であまりちょっと外出とか、そういったことはちょっと厳しい状況やったんですけども、まあ寮の中で半年間みんなで過ごすので、まあすごい厳しいだけじゃなくて楽しいこともありましたし、まあ今後も半年間だけじゃなくて今後も付き合いのあるような関係を築けたかなと思ってるんで、すごい自分の中では大きな財産になったかなと思ってます。
ちょうど昨年の10月ということはちょっとだけ下火になりつつある頃でしたかしら。
そうですね、4月から9月いっぱいまで入校ということなんで、そうです ね、はいね、はい、
でその後はちょっと落ち着いてきた中での、やはりじゃあもうマスクをして、
そうですね、座学の時間も実技の間も常にマスクは着用してという形 で、はい、
実技の時にはなんかこう体を鍛えるスポーツのようなものもあるんですか？
そういったものはなかったんですけども、救急ということで、まあ、実際に点滴を取るような練習であったりと か、
そういう医療行為が入ってきますもん ね、 救命救急士の方は、
はい、
そのあたりは苦手ではなかったですか？スムーズにできました？
初めはやはりなかなかうまくいかない時もあるんですけども、半年間みっちりと皆さん練習しますので、はい、だいぶ技術は向上したかなと感じてます。
はい、救命救急士とそれで晴れてなられて、はい、ご苦労した点とかもちろんやりがいもあると思います。そのあたりのお話聞かせてください。
そうですね、ちょっと今の時期新型コロナウイルスが流行しているということもあって、通常の救急ですと、出動から帰ってくるまでだいたい1時間もあれば行けるかなって、
はい、それでも1時間はやはり
1時間、まあ、平均すると1時間かからないぐらいかなという感じなんですけども、はい、新型コロナウイルスでなかなか病院の受け入れも厳しい状況もありますので、そういった救急にでは、出動してから帰ってくるまで5時間6時間を要したということもありますので、
そんな時間かかることもありましたか？
はい、やはりそういった時が一番、そうですね、なかなかちょっと皆さんも苦しいんですけど、まあ、病院の方も、
そうですね、はい、この状況はね、はい、どこから解決したらいいんでしょうね。早く落ち着きたいですね。
そうですね、
そうですか。やりがいのあたりはどうですか？
そうですね、やはり救急で、実際に搬送した方が後に元気になりましたという、はい、電話をくださったりとか、庁舎に足を運んで礼の言葉をいただいたりする時もあるんですけども、はい、まあ、やはりそういった時は本当に良かったなと思いますし、まあ、これからももっと自己検査に励んで頑張っていきたいなというふうに改めて思いますね。
なかなか大変な、はい、本当命に関わる最前線のまずはそばに行かれる救命救急していらっしゃるのでね、
はい、
そうなんですね。今後はそのどのような救命救急士、救命士になりたいと思っていらっしゃいますか？
そうですね、まだまだ救急救命士になって経験が浅いので、今後も多くの知識や技術を学んでですね、今の先輩方のようにしっかりと、した救命士になっていきたいなと思っています。
現在三田市消防署本部の方には何人ぐらいいらっしゃるんですか？
はい、救命士ですか？
はい、
ちょっと正確な数は
大体で結構ですけども
切れてないんですけども、はい、
昨年もこの時間に出ていただいたり、その前にも出ていただいたりで結構いらっしゃるんだなと思って、
はい、大体40名ぐらいかなと思いますね。
そうですか、
はい、
ということは救急車にもう複数乗っていらっしゃる？
そうですね、 一人の時もあれば
二人の時
もありますし、こういう時は、まあ、救急隊3名なんですけども、はい、3名ともが救急救命士といった時もあります。
そうですか、はい、やっぱり私たちにとってもものすごく頼もしい、ね、存在でいらっしゃるのでね、ありがとうございます。それではちょっと日頃から気になっていることをここでちょっとお話を伺いしたいなと思っているんですが、
はい、
私はたまたまちょっと119番通報を両親だったり、それからスイミングのコーチをしてた時期があったので、そういう時に経験があるんですけど、はい、めったにやっぱりかけることないですよね。
そうです ね、
だから119番って通報した時にどのように始まっていくのか、ちょっと具体的に教えていただけますか。
はい、まずは119番に通報していたら、はい、火災であるのか救急であるのかというとお聞きします。
はい、
でどちらの場合であってもですね、次には、救急車、消防車の向かう住所を教えていただくという形になりますね。
はい、住所ですね、大事ですね。はい、でも慌ててるので、はい、なかなか出てこないですよね。
慌ててる方は、はい、あまりこう住所がすぐに出てこなかったりするんですけども、やはり我々としましても行く場所が分からなければ出動もなかなかできないので、そこはちょっと
どうされるんですか、皆さんは。
そうですね、まあ、やはり慌てながらも住所は答えてはくださるんですけど、そうですね、まあ、なかなか難しいんですけども、やはりこう冷静になって通報していただくのが結果として一番救急車が行くのも早くなるのかなと思います ね。
どこかにちょっと書いておいた方がいいですね。
そうですね、
住所
は
ね、
はい、
でまあ、お家だったらいいんですけど、そうじゃなくて外だったりすると、
はい、
なんか周りで見えるものなどを伝えればいいですか。
そうですね、外ですと住所がわからないと思うので、何か目標物になるものを言っていただくと、我々もすぐにわかると思うので、まあ、例えば近くに公園があったら、その公園の名前を伝えてもらうと僕たちも分かりやすいかなと思います。うんうん、
は
い、
じゃあまず住所、その次は何ですか。は
い、その次に、まあ、実際の状況ですね。
はい、
まあ、怪我の状況であった、まあ、何歳の方がどうされたっていう詳しい状況を教えていただければなと思いますね。
はいはい、でそれもなかなかこう慌てていると割とこうお電話の対応してくださる隊員の方からいろいろ発信はしてくださるようですね。
そうですね、そうやはり、必要な情報もありますので、我々が、聞きたいことを、はい、聞かせていただくんですけども、やはり あまり聞きすぎても救急車が出動する時間が遅くなってしまうので、はい、必要なことを簡潔に聞かせていただくので、はい、それに答えていただければなと思います。
電話をつないだままもうすでにこう救急車とかは発車して、
あ、そういった場合もありますね。
つないだままの場合もあるんですね。
場合もありますね、はい、
そうなんですね。はい、ということはまずはご自分の住所がちゃんと伝えられたら一刻も早く到着してもらえるので。
そうですね、
はい、
住所さえ分かれば、状況があまり伝えれてなくても行く場所は分かっているので、
はい、
まずは住所が大事かなと。行く場所が、はい、
分かりました。じゃあぜひ皆さんどこかに冷蔵庫でもお家だったらね貼っておかれたらいいかもしれませんね。それから以前も何回かここでその他出動は何ですかってよく伺ったら、お一人暮らしの方のそういう救急出動の時の、例えば鍵がかかってて入れない時になんか装置でっておっしゃってましたね。
あ、そうですね、はい、まあ、火災救急救助あるんですけども、うん、これに該当しないようなものがその他出動となってまして、うん、まあ、例えばマンションで自動火災報知器が鳴ってて、うん、あ、はい、まあ、行ったんですけど実際に火災ではなく誤報であったとか、
った
そういった場合はその他出動になっていますね。
はい
はい、
でお一人暮らしでもなんとか入っては来ていただけるんですよね、方法を講じて。
あ、そうですね、まあ、鍵を開けたりですね、まあ、ちょっと窓を割らせてもらったりすることもあると思うんですけども、はい、
だからお一人でも安心して開けなきゃダメだと思ってお電話諦める方いらっしゃるかもしれませんけど大丈夫なんですよね。
そうですね、はい、
わかりました。そして、駆けつけてくださって、まあ、そこで処置とかいろいろあると思うんですけども、例えば今から3つほどちょっと例を挙げて、例えばですね子どもさんが引きつけました、 この場合はどのようになっていきますでしょうか。
はい、もうお子さんがそういった引き継ぎを起こされたときはもう迷わずに119番通報していただいたらなと思います。
もう引き付けたら。
そうですね、はい、もうでやはり、まあ、そういったときは嘔吐とかする可能性もありますので、はい、できるだけ目を離さないでいてもらって、うん、
はい、
まあ、窒息とかそういった呼吸状態にちょっと注意して見てもらえばなと思います。
はい、
でまあ、余裕があれば、実際にその引き付けを起こしている時間を計測していただいたり、うん、はい、まあ、ちょっと携帯で動画にどういった様子でしたっていうのを収めていただいたりすると救急隊も分かりますので、ま
あ、今は余裕があればですけどね。動画がすぐ撮れる状況ですね、確かにね、はい、ということは本当にいろいろこう慌てて説明するより もう動画をご覧になったらお医者さんたちはすぐ分かられるということですね。
こともそうですね、ありますので、まあ、余裕があればで大丈夫なんですけど。
そうなんですね、はいはい、で先ほどおっしゃった嘔吐する可能性があるので、まあ、目を離さずということですが、どんな姿勢を取らせたらいいですか。
やはり仰向けで顔が上に向いたままですと、嘔吐物で喉が詰まってしまうという可能性があるので、はい、嘔吐があった際は顔を横に向けて、
うん、
口の中の嘔吐物をかき出していただいたり、していただけたらなと思います。
そうすると痙攣している間はそっとしておいて。
そうですね、痙攣している間は、はい、無理に押さえつけようとはせずに、うんう
ん、横向けることもなく、
まあ、嘔吐とかする可能性もあるので、はい、まあ、そういった呼吸状態に注意してみてもらえたらなと思います。
はい、そうですか。とにかく割と子どもさんって熱性痙攣で。
そうですね、
まあ、全員が全員ではないですけど、まれではないですよね。割と皆さん1回ぐらい経験したことがありますよね。
そう
です
ね、
はい、ですからそういうことはぜひ皆さんちょっと今のお聞きになられて、まずはすぐに救急車を呼ん でその対応してくださる方 のお話も聞きながら進めていけばいいということです。
はい、
でやはり住所はしっかりと皆さん ね、 ね、お伝えいただけるようにということ。じゃあ今度は今割と、まあ、三田もそうですけど山がいろいろあります。そういう登山中に例えば一緒に行った人が斜面からこう転落した、まあ、そんなにすごい山ではなくても、うん、こういう場合はどうしたらいいでしょうね。
そうですね、転落して意識がないときはもうすぐ呼んでいただいたらなと思います。
意識があるかどうかというのはどのようにして確認すればいいですか。
まあ、上から呼びかけていただいて、はい、もう反応がないなと思ったらもうすぐに呼んでいただけたらなと思いますね。
はい、わかりました。でもその場合っていわゆる山は住所というのは特にないですよね。
そうですね、山はちょっとなかなか場所が分かりにくいので、
はい、
山に登る際は、どこの入り口からどこから入山したかっていうのをしっかり覚えていただいて、
はい、
山に登る途中で何か目標物があれば、うん、そこの目標物は過ぎてますとかそういった、情報もあると助かりますね。
なるほど。じゃあ意識がない場合は119番通報、
はい、
ある場合はどうすればいいでしょうか。
あってもですね斜面から転落してしまって上に自力では登ってこれないといった可能性もあるので、はいはい、
そうですね、
そういった場合も呼んでいただけたらなと思いますね。
あ、そうですか、はい、この場合はやっぱり119番通報が一番いいわけですね。
そうですね、まあ、怪我の可能性もありますし、まあ、ご自身でちょっと登れないということでちょっと救助の、はい、必要もあるのかなと思うので、すぐに呼んでいただいたら大丈夫です、
はい
はい、
逆にやっちゃいけないこととかありますか。
そうですね、やはりいつまでも救急車を呼ばずに待機 して、
はい、
だんだん天気が暗くなっていったりとか、すると余計に、はい、現場に行くのに時間かかってしまうの で、
ね、
はい、
じゃあもう一刻も早く。
そうですね、そういった際はすぐにもう呼んでいただけたらなと思いますね。
例えば一緒に助けようとして何人かで降りていくとかもあると思うんですけど。
そうですね、もう危ないなと思ったらそういったことも控えていただいて、
二次被害になるかもしれない。
そうですね、はい、
じゃあもうプロの方にお任せするということですぐにもう連絡をした方がいい。
はい、
わかりました。 では今度3つ目です、高齢者の家族が朝起こしても起きてこない場合、はい、これはいかがでしょうか。
はい、朝起こしても起きないということで、うん、もうおそらく意識がないのか、うん、意識状態が非常に悪いといったことが考えられますので、はい、こういった場合もすぐに119通報してもらって大丈夫です。
はい、
で意識がなくてですね、呼吸もしてないという場合は、うん、救急隊が来るまで、心臓マッサージの方をしてもらえれば非常に助かります。
はい、なんかこうコツはありますか。
コツですか。
うん、なかなか素人には難しいですね。
そうですね、やはり、まあ、胸の真ん中を、
はい、
押していただくんですけども、うん、ちょっとなかなか言葉では難しいんですけども、はい、よく言われてるのは1分間にだいたい100回ぐらいのペースで
早いですね、
はい、押していただけたらなと思いますね。はい、
つまり呼吸をしてないっていう、それは手をかざせばいいですか。
呼吸の方はですね、呼吸してたら胸とかお腹とかが動くと思うので、そういったところを見ていただいて判断してもらえればなと思います。はい、
それでしてなければ、先ほどの、
そうですね、意識もなくて呼吸もなければ、
なかなかまずはでも大急ぎで救急車、
そうですね、まずは救急要請ですね。はいはい、
逆にやっちゃいけないこととか何かありますか。
そうですね、
逆効果ですよっていうのありますか。
逆効果とかは特にないので、ね、もうこういった、はい、方を発見した際はすぐにもう救急通報するということを、頭の片隅に置いておいてもらえればなと思いますね。
はい、ぜひ皆さん、今お聞きになられたことの中でまずは住所をしっかりとお伝えならないと、救急車、そして救急救命士の皆さん来ていただけないということですので、どこか工夫されてご自身で何かあった時にご自身の住所が言えるようにちょっと準備をなさっておくのもいいかもしれませんね。
そうですね、
ありがとうございました。今日お話をお伺いしましたのは、三田市消防本部消防署救急係消防士長の中島和也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では、火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は10月27日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。